詩編には苦しむ人々の神への祈りが数多く記されています。主よ、私を憐れんでください、そういうへりくだった祈りもあれば、我が神よ、速やかに来て私を助けてください、神様を催促するようなお祈りもあります。私たちは苦しい目に遭ったとき、どうして私だけ、 Why me とよく英語の人言いますね。そう考え、そのことを口に出します。詩編にも、なぜ私を捨てられたのですか、なぜ私は敵の仕えたげによって悲しみ歩くのですか、そういう言葉があります。中には神様に不満をぶちまけるような祈り、また神様を疑うような言葉、落胆の中からのうめきのような、そんな言葉もあります。でもそれがどんなものであったとしても、苦しむ者の叫びは神様に届きます。不満、疑いであっても、それが神様に向かっている限り、神様はそれを受け止めてくださいます。そして必ず私たちに答えてくださいます。苦しむとき、それを自分に向かってつぶやくだけでは、皆さん、解決がない。そのことを覚えてくださいね。自分に向かって Why me と言っても、 me に対して Why me と言っても答え出てこないでしょ。他の人を恨んだり、周りの人に当たっても、自分が苦しむだけです。長い人生を生きてきまして、何の不満もなかった、疑問も持たなかった、どんな落胆も経験しなかった、そういう人いるでしょうか。多分いないと思います。 Why me? そう言いたくなる、そんなことがしばしばあったことでしょう。で、そんな時はそれを口にして構いません。ただし、それを神様に向かって語る、これが大切です。苦しみにあった時、その中で訳がわからなくなった時、自分を支えられなくなった時、神様を呼び求める、神様に訴えるのです。神様は私たちの苦しみ、嘆きを知ってくださる、受け止めてくださるのです。自分で自分の苦しみを乗り越えられない、それが私たちです。そんな私たちを愛と憐れみの目で神様は見ていてくださいます。で、詩編で歌われている苦しみはとても具体的なものばかりですね。例えば、敵に囲まれて命の危険にさらされている、そんな時に詩編は歌われています。ありもしないことで非難される、その時のもそういう詩編もあります。権力者によって虐げられている、病気や貧しさ、その中で神様に助けを願い求めている、そんな具体的な苦しみ、悩みを神様に訴える、そんな言葉がたくさんありますね。でも現代私たちが体験する苦しみというのは、詩編にあるような具体的なこのこと、あのことでないもの、その姿の見えないぼんやりとしたものがたくさんあるんじゃないでしょうか。漠然とした不安、虚しさ、落胆、後悔、そして孤独、劣等感、そういうものがありますね。それは人の心の奥深いところに潜んでいるものなんです。で、物音がうまくいかなくなってしまう、他の人とぶつかってしまう、心も体も疲れ切ってしまう、そういう時にその心の奥底にあるものが表面に現れ出てくるわけですね。で、コップに泥水を入れておきますが、でもしばらく置いておくと泥は下に沈みます。で、上辺の方はきれいになるんでしょ。でもコップを動かすと再び泥水が表に出てまいります。同じように心の奥底にしまい込まれた問題も普段は隠れています。自分でも意識してないでしょう。 でも何かの拍子にそれが浮かび出てきまして、私たちを苦しめるんです。今自分を悩ましているものが、自分が過去にあったその自分の足りなさですとか、間違って物事を対処してしまった、そのせいだった、などと言って自分を責めますときに、その苦しみはより一層大きくなります。でも神様は、そういう苦しみにも目を留めてくださる、心をかけてくださるんです。神様は昔も今も永遠まで生きておられるお方、古代の信仰者たちの祈りを聞いてくださった神様は、今私たちの祈りを聞いてくださらないわけがないのです。祈りましょう。苦しい時こそ神様に祈りましょう。苦しみは私たちを神様から引き離すものではない。むしろ私たちを神様に近づけるものなんです。で、こんな話があります。ある町に年老いた女性が住んでいました。子供が巣立ちました。ご主人が亡くなりました。一人暮らしです。でも健康に恵まれていまして、友達もいて、一人でも心細く思ったことはありません。代々クリスチャンのその家庭に生まれまして、朝に夕に感謝、祈りを捧げていたのです。でも、その祈りはいつも決まりきった言葉で形式的にお祈りする、そんなものになっていました。本気で祈るっていうことが彼女にはあまりなかったようですね。ところがある夜のことです。彼女がいつものようにいつもの言葉で神様に夕べの感謝を捧げていますと、突然窓が開いて、そこから男が部屋の中に入ってきたんです。この男は彼女に刃物を突きつけて、金を出せと脅しました。それで彼女は、神様助けて、あらん限りの大声で叫びました。すると強盗は、その声に驚いてですね、入ってきた窓からまた逃げ出したというのです。で、彼女のその声を聞きました近所の人たちが、その強盗を捕まえまして、事件は一段落いたしました。で、彼女がそんなことがあった後、やっと心を落ち着けたとき、神様の声が彼女に聞こえてきたというのです。その声というのは、あなたは今日初めて本気で私に祈ったね。切羽詰まったとき、私たちは綺麗な言葉を並べ立ててお祈りすることなんかできません。そんな時の祈りは率直で正直な叫びになると思います。神様はそういう叫びを聞いてくださる。本気の祈りを喜んでくださるのです。苦しむ者の叫び、それは必ず聞かれます。神様に届きます。苦しむ者の叫びは必ず聞かれる。で、詩篇の9編では12節のところでそのことが書かれていますね。血を流す者に仇を報いられる主は、彼らを心に留め、苦しむ者の叫びをお忘れにならないからです。はっきり書かれています。18節にも、貧しい者は常に忘れられるのではない。苦しむ者の望みは、とこしえに滅びるのではない。で、ここで、苦しむものと訳されている言葉ですが、新改訳聖書をお持ちの方は、貧しいものとなっているのにお気づきだろうと思います。新共同訳をお持ちの人は、貧しい人と訳されています。貧しい人と言いましても、それは経済的に貧しいという意味ではありません。この言葉は、もともとの動詞は、曲げるとか、押しつぶすとかというそういう言葉でありまして、圧迫されている、低められた、そういう人という意味なんです。もちろん経済的な苦しみも含むでしょう。でも様々な面で苦しめられている人々のことを指す言葉です。でもさらに 貧しい人、聖書で貧しい人というときには、ただ苦しんでかわいそうな人というだけでなく、その苦しみの中で神様に信頼している人を指します。貧しい人、それは人の力によって押しつぶされ低くされているんですが、それだけでなく自らも神様の前に低くなっている、自分の弱さ、足らなさ、罪深さを自覚して神様の前に自らを低くしている人という意味ですね。諦めずに神様の国を待ち望み、神様に信頼する人ですから、イエス様は心の貧しい人たちは幸いである、天の国はその人のものである、そう祝福されたのです。18節の貧しいものは常に忘れられるのではない、これはとても大胆な宣言です。今朝このことを本当に心に覚えて、それぞれの家に帰りたいと思います。ジョンソン大統領の名前が付けられた古い家があります。で、北の方にはブッシュ大統領の名前が付けられた古い家があります。そのようにこの世で力ある人の名前はどっかに名付けられて、いつまでも覚えられるのです。財産のある人は自分の名前が付いたビルディングを建てるでしょうね。自分の名前の付いた財団、ファンデーションを作って、それを組織して自分の名前を残すでしょう。特別な才能のある人はその人のための博物館なんかが建てられるかもしれません。その名前を残すでしょう。でもこの世で力もお金も才能もない人、そういう人の名前はそんなふうには覚えられることはありません。この世では覚えられることはありません。けれども神様には覚えられます。神様に信頼する者は、この世で名のなき者であったとしても、神様の前にはその名は覚えられるのです。ルカの16章のところに、金持ちと貧しい人、そのお話が書かれています。最初の部分にこんなふうに書かれています。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や、細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上犬が来て彼の出来物をなめていた。この貧しい人がついに死に、御使いたちに連れられてアブラハムの懐に送られた。金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていました。この貧しい人はその日の食べ物にもこと書いています。おまけに全身が出来物で覆われた病人でした。おそらく体を動かすことがままならなかったんでしょう。金持ちの家の玄関の前に座ったまま、その家の食卓からおこぼれが出ないかと待っていた。でも誰からも構ってもらえませんでした。犬だけが彼のそばに来て彼の出来物をなめていたと書いてあります。で、アメリカやヨーロッパでは犬はペットです。家の中で飼われ、家族の一員のようにして可愛がられます。でも中東の国では犬は外で番犬として飼われます。で、今でもそんな状態ですから、聖書の時代に犬は汚れた動物とそうされていました。この貧しい人は、人の目にはそんな犬同然だったんでしょう。犬以下に映ったのかもしれません。しかし神様の目には、この貧しい人はその名前で覚えられていたんです。イエス様は金持ちに名前を付けてらっしゃいません。貧しい人にはラザロとちゃんと名前を付けてらっしゃる。金持ちの名前はその町におそらく知れ渡っていたでしょうね。この貧しい人の名前を知っている人はおそらく誰もいなかったでしょう。彼はホームレスであるばかりかネームレスだったのです。 でも聖書では、金持ちに名前がないのに貧しい人に名前があります。それは金持ちが神様を覚えることがなく、また神様に覚えられることもなかった。でも貧しい人は神様を心に持ち、そして神様に覚えられていたということを教えています。私はこの箇所を読むたびに、御使いたちに連れられて、アブラハムの懐に送られたっていうこの箇所、本当にいつも感動を覚えて読むのです。天がこの貧しい人、ラザロのために開かれたというんです。ラザロは御使いたちのその翼によって天に登っていった。なぜラザロにそんな恵みが与えられたんでしょう。彼が地上で苦しんだからですか。まあそれもあるでしょう。でもそれだけではありません。ラザロのために天が開かれたのは、彼が神様に、いや神様だけに信頼していたからです。アブラハムの懐という言葉がありますけれど、アブラハムはユダヤ人の先祖ですが、同時にその信仰によって後に神様を信じるすべての人の信仰の父、信仰者の父となった人です。ですからラザロがアブラハムの懐に行ったというのは、信仰によってアブラハムの子となった人たちのいるところ、天の信仰者の集まり、天の教会に戻った、そこに受け入れられたということでしょうね。ラザロは苦しみの中で、自分では何一つできないその弱さの中で神様を信じました。神様にしか頼れない、だから神様にだけ頼りました。その信仰によって彼は天に昇ったのです。信仰者の交わりの中に、天の教会で安息を得ているのです。ラザロという名前には、実は助けなき者という意味があります。助けなき者なんてあんまりいい名前じゃないんですが、逆に言えば神様だけが助けてくださる、そういう信仰、信頼を表しているんでしょうね。で、私たちは物事がうまくいったり、何か成し遂げたり、人よりも有利な立場に立ったら、これは私が自分の力でやったんだ、そんなふうに思って高慢になってしまう、思い上がるでしょう。でもラザロは自分が助けなき者であることを知った、認めた、それゆえにひたすらに神様に頼った。自分の乏しさ、弱さ、無力さを知る、そして神様に信頼する、これがイエス様が祝福された貧しい人の姿です。ルカ16章の20節に、ラザロという貧しい人がいたと書かれています。ここで使われている貧しい人という言葉と、心の貧しい人たちは幸いであるとイエス様が言われた貧しい人は、言語で全く同じ言葉が使われています。ラザロはイエス様が祝福されたあの貧しい人のお手本のような人でありました。エグザンプルとしてイエス様はこの例え話を話されたんだろうと思います。貧しい人たちは幸い、天国はその人の者たち、イエス様がそうおっしゃいました。ラザロのために天が開かれたように、心貧しい者のところに天国はやってくるのです。ラザロは貧しい人のエグザンプルでありました。でも本当のエグザンプル、本当に貧しい人がいらっしゃるのです。それはイエス・キリスト。イエス様は貧しい人たちを祝福されましたが、実はご自身が貧しいお方だったのです。イエス様ほどご自分をそのように低くされた方はありません。大きな苦しみにあったとき、私たちは、私の苦しみは誰にもわからない、神様にだってわからない、そう思ってしまうことがあるかもしれません。しかし皆さん、イエス・キリストの知らない苦しみはないのです。神様は御子イエス・キリストが 私たちが味わうすべての苦しみを味わうようになさいました。いいえ、イエス・キリストは私たちが決して味わうことのない、私たちが味わう苦しみ以上の極限の苦しみを味わわれました。それは全く神様から引き離されるというあの地獄の苦しみです。私たちがその苦しみに合わなくてよいように、主はそれを味わってくださった。私たちはこのお方によってどんな苦しみでも知っていただける、癒していただけるのです。で、アイルランドの詩人トマス・モアはこんな賛美歌を書きました。 Come ye disconsolate, where are ye languish? 来なさい、慰めのなき者、しおれている者。 Come, the mercy seat, fervently near. 恵みの御座に来なさい、そこにひざまずきましょう。 Here bring your wounded heart. Here tell your anguish. ここに傷ついた心を携え、そこで苦悩を語りなさい。 Earth has no sorrow that heaven cannot heal. 天が癒せない地上の悲しみは何一つないのだから。Earth has no sorrow that heaven cannot heal. 天の力に癒しえぬ悲しみは世にあらじ。まあ、ある賛美歌ではそう訳されていますが、その通りですね。キリストご自身が貧しい人となって私たちと共にいてくださる。私たちのために祈っていてくださる。これ以上の慰め希望が他にあるでしょうか。この世ではお金も権力も能力もない人には希望がないとされています。コネやつてもない、健康を損ない、社会的信用をなくしてしまった、もう絶望しか残っていない、そう思われています。しかし、神様を信じる者には、希望はなくなりません。神はどんな場合でも貧しい者、悩む者、そしてその中で神により頼む者をお忘れにはなりません。貧しい者は常に忘れられるのではない。苦しむ者の望みは常しえに滅びるのではない。だから私たちは希望を失いません。祈り続けます。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは旧約の時代から苦しむ者、貧しい者の叫びは必ず聞かれると約束してくださいました。この約束はイエス・キリストによってさらに確かなものとなりました。この週も一日一日を御言葉の約束によって導かれ、励まされていく私たちとしてください。私たちのために自ら貧しいものとなってくださったイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。